Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードなんですけれども、不登校だった息子と一緒に過ごす中で生まれた心の観察道具です。全部で38枚あって、1枚1枚に優しくて懐かしいようなイラストが描かれています。そしてね、1枚引いて、自分の中の心の整理整頓、そして頭の整理整頓、そういったことにも使えたりするんですよ。と言っている間に今日の1枚引いてみますけれども、今日の1枚としては風の母というカードが出ました。風の家族の中のお母さんですね。風の家族っていうのはね、すごくね、左脳が強いというか、クリア、賢い人たちなんですね。で、そのお母さん、とても大事な思いをお膝の上の小さな箱に収めて持っています。さあ、あなたの中のとっても大事な思いって一体何でしょうね。それを冷静に届けていくということがとても大事です。ハートは熱く、でも頭はクールに。そんなイメージのカードです。不登校のお子さんをお持ちのお母さん向けに個人セッションを提供しています。大阪のホテルのラウンジでの対面セッションをはじめ、お忙しい方や遠方の方にはスカイプでのセッションも可能です。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。輝く大人女子学主催の川崎純子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんかいつものようにじゅんちゃんと呼ばせていただきたいと思いますけれども、
はい、
もうね、またブログの方にね写真を載せますけれども、なんかびっくりの美人度です。初めてね、会った時に扉を開けた時にそこに立ってて、私の講座に来てくださったんですね。
そうなんです。最初ね、タロット講座が最初の出会いでした。
ピンポンって言って扉を開けた時になんかすごい爽やかな風が吹き抜けたというそんな感じの元モデルさんということで、すごい別品さんなんですけれども、今日はそういう純ちゃんからピンチのお話ってあんまり今までね聞いたことがなかったかなと思うんですけれども、
はい、
なんかね今まで時々ね 定期的にお茶をして、今どんなことしてるとか、こんなこと考えてるとかね、そういう話をするんですけれど、ピンチの話って聞いてないかな。
そうですね、あんまり話したことないかもしれないです。
ないかもね。はい、こう前向きの未来に向けての話ってことでしたけども、今日はそういう純ちゃんのピンチの話を聞かせていただけるということで、ではご披露いただけますでしょうか。
はい、
お願いします。
ですね、私ずっと20年ぐらいモデルをやってたんですけども、で20代の後半ぐらいにちょっと、心を病んでしまったことがあるんですけども、でモデルの仕事って華やかに見えると思うんですけれども、
そうですよね。
そう、お仕事取るのって結構大変で、オーディションにを受けて受かってたらお仕事が発生するっていう。
そうか、オーディションね。
はい、もう毎回毎回オーディションを受けて受かったらお仕事っていう繰り返しだったんですけれども、でこうお仕事があると事務所の人たちとかにチヤホヤされるんです、やっぱり。あ、
そうかそうか。
でやっぱりないと、お仕事がないと、もうなんか自分の存在価値がないような扱いを受ける、
もう事務所でもそういう扱いになってくる、
そうなっちゃうんですよね。やっぱりどうしてもビジネスなんで、そういう、なんかすごく自分が否定されるような感覚に陥っちゃって、であとモデル同士もね、やっぱり基本、表面的には仲良くしてるんですけど、
怖い
基本ライバルなんで、
確かにね、
やっぱりお互い心を開いてっていう感じはないんですよ、
そう
ね。でなんかすごく孤独な感覚があって、でそうですね、なんかこうすごく気持ちが浮き沈みが激しかったんですね、やってて。
そうですよね、やっぱりオーディションってね、受かるか受からないかという、こう、
そうなんです、
0100というかね、
そう
っていうことでこう自分をこう、まあね、決められちゃうっていうところがあるし、そうか、それの連続
なわけですよね。落ち続けるともう本当に自分には価値がないと 思っちゃって、すごくこう無価値感とすごい戦って出る感じだったんですね。
なんかね、いや本当にね、さっきおっしゃったように、モデルさんって本当に華やかだし、みんな、ご自身のことには自信をね、持ってやってらっしゃるんだろうなって思って、自信がないとね、できない仕事でもあるでしょうけれど、そうか、シビアですね。
シビアですね。
でまた一つの枠を狙ってというか、
そうですね、
争うわけだもんね。
そうですね、はい、
そうか。じゃあもうこういう助け合いとかそういうんじゃなく、
ないですね、ないですね、ね、そう、取り合うみたいな、一個の仕事を取り合うみたいな。
そういや、本当の意味で、本当にそうね、ライバルっていうか奪い合いなんだね。
そうなんです。
そうか、そういう目で見たことなかったな。大変そう、
そうなんです。それと、失恋、失恋がきっかけで、
同時期に
同時でガタガタガタってなっちゃって、そうだ、もう彼が柱みたいな感じで頼ってたみたいな、その柱がなくなっちゃって、で自分がガタガタガタってなっちゃって、もうちょっと心が病んじゃったんです。そうなんです。
もう何、外に出たくないとかそういう感じですか。
もうなんかね、ずっと心に重りがある状態で、笑えなくなっちゃって、お仕事も休みみたいな、でお仕事しないから一人暮らしだったんで、生活苦にもなり、そして泥棒にも入られ、
本当に
そうなんです。
なんか重なる時には重なるね。
そうなんです。
泥棒にまで入られて、
そうなんです。
踏んだり蹴ったりってやつですね。
そうなんです。
でもその時病院に行ったりとかもしたんですか。
その時はね、もうそんなに、自分がそういううつっぽいって分からなかったんで、行ってなかったんですけど、テレビで、 鬱の症状はっていうのを元気になってから見たら、あ、私やんこれみたいな
全部当てはまるみたいな、
当てはまるやみたいな、私鬱やったんやみたいな、
そうかそうか、
はい、うん、軽い、うん、軽い感じだとは思うんですけど、鬱やったんやみたいな、
やっぱり一人暮らしだったらね、なんかそれをなんか客観的にね、見て大丈夫かって言ってくれる人も、ね、
そうなんです、
いなかったりしたらね、気づけないっていうのはあるか、
そう、 大丈夫って言ってもら、うん、もらいたくって、
うん、
貧血になったら、うんうん、救急車とか呼んでました、
そう、
うん、だからこう、うん、来て大丈夫ですかって言ってもらえるから、
うんうん、
大丈夫じゃないですって言って運んでもらうのが、なんか、
そう、でも SOS やったよね、 それがね、そう、精一杯のね、
そうなんです、そんな生活してました、
あ、そう、そんな時代があったとはね、でも本当にその、そっか、オーディションとか厳しいね、オーディション、
そうですね、
なんかよく今ね、若い人たちでも就活ね、就職活動で、まあ、落とされ落とされで、すごいもう自己否定みたいなのを味わうっていう話を聞いたりするけれど、ねえ、
気持ちわかります、
そうね、
はい、
で、なんかその事務所も意外と守ってくれないんですね、なんか
守ってくれません、
ねえ、はい、そうなんだね、オーディションで、まあね、残念っていうのは、うん、もちろんね、その一人しか、まあ、どうしても席がないわけだから、うん、はい、他の人は、まあ、すごい一人一人素晴らしくても残念っていうのは、まあ、しょうがないところもあるでしょうけど、うんうん、事務所もね、それでなんかこう使えないみたいな感じに扱われるっていうのは本当に逃げ場がないですね、
ね、そうでしたね、
はい、じゃあ本当に心を開く相手がいなかったっていうこと、
うん、そうですね、なかなかいなかったです、
そうか、なんかそうね、そのモデルさんのそういう集まりっていうのが、あ、なんか怖いね、怖いねっていうかさ
いや、一人一人はすごくいい人なんですけど、
もちろんそうなんでしょうね、
ね、はい、
だけどこう本当に腹を割ってとか
っていうのはなかなか
弱みも見せられなかったりとか、本音が話せなかったりとか、そうか、一つの席を取るって厳しい話だね、それでまあ心を、
そうなんです、はい、
そうね、
はい、まあ、でそれがきっかけで、なんか心理学とか、自己啓発とか、イメージトレーニングとかをお勉強しだしたんです、
っていうところにきっかけになったわけですね、
はい、
今日ね、純ちゃんにとっての大切な一曲っていうのを持ってきてもらってますけれども、はい、どういうふうに選んだか教えていただけますか、
あ、これも、私マイケル・ジャクソンの「ヒール・ザ・ワールド」っていう曲を持ってきたんですけども、はい、マイケル・ジャクソンも、はい、私もともと最初から、ファンとかじゃなかったんですけど、映画の、何年前だったかな、4、5年前かぐらいにあった映画の「This is It」を見て、あれで。稲妻が落ちて、もうなんか
ビビビと、
そう、マイケルの大きな大きな愛を感じてしまい、そこからこの人は何者っていうのでむさぼるように調べ出して大ファンになりました。
そうなんやね、はい、純ちゃんの、マイケル・ジャクソン好きは、ものすごい有名ですからね、はい、はい、では、皆さんにもお聞きいただきましょう、マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド。There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.Space, make a better place. Heal the world. Make peace.
wrong. It only cares for joy forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing.
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は輝く大人女子学主催の川崎純子さんにお越しいただいています。さて、前半でね、20代の頃に心をこう病んでしまったっていうお話だったんですけれども、それから今の純ちゃんに至るまでのそのお話っていうのを聞かせていただけますか。
はい、うん、それでちょっと心を病んでしまって、うん、でそれがきっかけで、うん、心理学や、はい、自己啓発や、うんうん、イメージトレーニングなんかを学んでいくんですけれども、うんうん、でそれを学んで実践していくと、どんどん自分が変わっていったんですね。で、うん、本当に気持ちが楽になってきて、はい、本当になんていうかな、ずっと心に重たい石があったんですけども、うん、それが取れてきて、すごく軽やかになってきたんですね。で、あ、こんなに楽になるんやったら、うん、みんなに教えてあげたいと思って、で、その輝く大人女子学っていう、はい、大人女子を対象にした塾を、うん、はい、スタートさせることになった
んです。うん、なったね。なんか、はい、あれ何年前になるかしら。
ね、うん、今で4年目ぐらいなんですけども、うん、はい、そうなんです、う
ん、なんかいつもね、素敵な方たちが。
そうなんです。おかげさまで、
もうね、純ちゃんがこう引き寄せているという感じはありますけれどね、はい、やっぱり自分の何かな、実体験として、うん、本当にしんどかったっていうのが、うん、ちょっと軽くなってきたっていうのを、はい、まあ、体験されたらね、やっぱりシェアしていこうっていう感じになられるんでしょうね、うんうん、はい、うん、大人女子学、輝く大人女子学では、はい、どんなことされてるんですか。
ですね、うん、主に、その心が軽やかになっていく習慣を身につけていったりとか、
習慣ね、はい、大事ですよね、
はい、うん、あと自分の夢を、みんなで一緒に応援しながら叶えていこうっていうことをやってたりとか。
なるほどなるほど、
うん、で、あと女性って、はい、内面も輝かせるのももちろん大切なんですけれども、うんうん、こう外見的な部分から入っていくのも、とても元気になったりするので、私ずっとモデルやってたので、
そうですよね、う
ん、でやっぱり 花がある人とない人だったら、うんうん、花がある人が絶対お仕事あるんですよ、
う
ん、いくら綺麗でも、うん、花がないとお仕事ないんですね。
綺麗でも花がないってことがあるんですね。
そうなんです。
うん、教えてほしい。なんかどういう感じかな。
綺麗なんだけど、幸薄そうとか、なんていうかな、普通トータルで見ると普通なんだけど、うんうん、中の人って爽やかっていうか、キラキラしてるよねって、花があるよねって、生き生きしてるよねっていう人は、やっぱりお仕事があるんですよ ね。
だからもうパーツの出来具合じゃないってことですか。
そう、
あ、まあ、出来具合も大事か、
あのぶっちゃけ、うん、あの、うん、出来具合大切です。
失礼いたしました。
ああのお仕事、あのモデルのお仕事で、ね、だったら大切なんですけども、
そうですよね、
あの一般の方はもう全然関係ないし、うんうん、もう大人になってくると、うん、特に、
確かにね、
もう自分の心がけ次第でその人の内面が姿形に現れるので、うん、全く関係ないと私は思ってます、
うん、なるほどね、はい、やっぱり内面からこうにじみ出るっていうところですかね、
はいはい、だからあの、うん、昔綺麗だった人でも、久しぶりに会ったら、あれ、うん、昔あんなに綺麗だったのにっていう人も、うんうん、
いらっしゃるか、
ね、やっぱり見る見かけるので、モデルさんとかでも、
あ、そうなんですね、
あんなに綺麗だったのにっていう方とかいらっしゃるし、うんうんうん、やっぱり年齢を重ねると、あのその方の今の状態っていうか、今どんな思いで生きてるかとか、っていうのが、どういう軸を持ってるかっていうのがすごく大切になってくると思うので、はい、うんうん、
なるほどね、はい、確かにね、はい、なんかほら年を取ったらあの自分の顔に責任を持つとかってね、よく言われたりしますけれど、
はい、
うん、はい、そっか、責任持つっていうのは自分の軸とか、はい、どう生きてるかっていうのが、
っていうのがもう姿形に現れる、うん、なるほど、と私は思ってます、はい、
だからもうその輝く大人女子学では、はい、そのあたりのことも大事にしていかれるわけですよね、
はいはい、
うん、もちろんその外側の美しさっていうのはね、あのこうどういうふうにしていけば美しくなるかっていうのは、
はい、
まあ、純ちゃんお手の物でそこはね、はい、うん、でも本当に、まあ、純ちゃん自身があの、まあ、輝く大人女子だからこそ、まあ、その塾を主催してるっていうことになりますもんね。
なんか、いや、なんか照れるけど、うん、ありがとうございます。
黙らない黙らない。でも本当にそうですよね、はい、そっか、うん、花がある、
はい、
そっか、花という表現にもなるわけですね、うん、どう生きるかっていうところか、はい、純ちゃんは何を大事に生きてる感じですか。
うん、そうですね、うん、楽しいか楽しくないか、
あ、いい、シンプル。いいですね、うんうんうん、楽しいか楽しくないか、
はい、
うん、日々それでいろいろ選択してる感じ
してますね、はい、
うん、例えば最近でその選択したなっていうのって何かあります。
うーん、大きな選択は特にはないんですけど、日々楽しいか楽しくないか、そう、あのお付き合いで行く、あの会とかはないです、
あ、なるほど、ギリ、はい、ギリの、ね、
そうそう、ギリで行ったりとかはしないです。
なるほど、
私は
なるほど、
行きたいから行くっていうのしかやらないです。
そっか、
はい、
自分の感覚どこで見分けてるんですかね。
ワクワクするかしないか、
何かのイベントがある、
はい、
ワクワクするか
しないか、
しないか、うん、で行く行かないを決めると、
気が向くか向かないか。
なるほど、なるほど、それってやっぱり自分を信頼してないと選べないことかもしれないですよね。なんか、
う
ん、いや、なんかほら計算とかあったりすることあるじゃないですか、その、
はい、
これは言っといた方が得とか、いかんとまずいとか
ないです、う
ん、そこはもう自由になってるわけね。
はい、
うん、それってすごいでも大事ですよね、やっぱりなんかこうなんだろうな、そういうとこにこう縛られている状態の人って多いかもしれないですよね。なんかこれはいや常識的に考えて言っとかなあかんのじゃないかとかね、そういうふうな、まあ、義理とかね、義理立てしてっていうことは、はい、もう純ちゃんはそこから自由に解き放たれている感じで、
はい、
うん、
まあ、あの親戚付き合いとかはありますけどね、
まあね。 確かにね、はい、確かにね、はい、そっかそっか、うん、そこをね完全に自由にすると、うん、あなんか余計なところでこう不自由なことが出てきたりするしね、はい、まあでもそこ言っといて、うん、まあなんていうのかな、悪いことではもちろんないでしょうからね、うん、はい、でも日々楽しいか楽しくないかで、
そうですね、うん、もう自分の意思で選択できるものは楽しいか楽しくないかで選んでます、うん、
すごい、でも大事なことですよねそれってね、うん、なんかこう何でもほら生きてくる中って全部選択って言われるじゃないですか、ちっちゃいことでも何でもね、はい、でそこでどう選ぶかっていうので今のこの純ちゃんが出来上がってるわけですよね、
はい、
うん、
失敗もあります
そうなんだそうなんだ、はい、失敗したなっていうのはどういうことでした、
うん、失敗したな、
うん
うん、なんだろう、うん、
好きだな、楽しそうと思って行って失敗したっていうこともあるっていう感じなのかな、
そういうのもありますし、やってみて、
うんうん、
あれ違ってたって思うことも、うん、まあ、でもそれはそれで、うん、あこれは私に向いてないんだなとか、このまま私とは合わなかったんだなっていうことが知れたから、うんうんうん、それはそれで OK なんですけども、
確かにね、はい、やってみて、まあ、外れとかもあるよね、はい、やってみてでそれでやっぱり楽しくなかったって言ったらそこで選ぶっていうのもありですよね、うん、なるほどな、うん、純ちゃんね今ピンチの状況の人っていうのがいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういう方たちに何か言葉をプレゼントするとしたら、
はい、そうですね、
うん、
もうピンチの時って本当に先が見えないし、なんか暗闇の中にいるような気持ちで自分でどうしていいか本当わからなくなると思うんですけども、絶対にキーパーソンになる人には出会えるっていうの
は、キーパーソン、
はい、絶対現れてくれるっていうのは確信してます。
なるほど、それは純ちゃんはどうやってゲットしたというか、あこの人だって思ったのは何なんですか。
なんかね、うん、やっぱりそういう落ち込んだ時とかっていうのは、うんうん、もう晴れの日の友と、うん、雨の日の友がパカーンって分かれるんですよ。
あ、なるほどね、
っていう経験をして、うん、やっぱチヤホヤしてた人が、私がもうこうどん底に落ちた時、うん、雲の子を散らすようにパーンって消えていった経験もあるんですけども、そんな状況でも、うんうん、助けてくれた人っていたんですよね。
その状況で一緒にいてくれた、共にいてくれた人、
寄り添ってくれた人っていうのがいたんですよね。
そうなんですね、
はい、
今日のゲストは川崎純子さんでした。ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上笑え、
今日のね川崎純子さんのお話、やっぱりピンチの時って晴れの日の友と雨の日の友っていうのはすごくね、なるほどって思いました。でキーパーソンが必ず現れる。でそのキーパーソンっていうのはどういう人かというと、雨の日の友の中で、でそばに気づいたら寄り添ってくれていた人っていうのがとっても大事な人、そういうことですよね。今ピンチの方ね、周り見回してみてください。きっとあなたにとってのキーパーソンっていう方がね、そばにいらっしゃることと思います。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けいたしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。